さんこんばんちは、宮地です。ちょっとね、最近暑くなってきましたけれどもね、半袖だと日中ちょうどいいけど朝晩は寒いみたいな絶妙な時期ですね。で、いきなりなんですけれども、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、すいません、今まで黙ってたことが2つもあります。1つ目、墨玉書籍化されます。イエーイ、やったー、番組本出版されます。で、2つ目、書籍化記念イベントを行います。イエーイ、やったね。ずっと言いたかったんですけどね、やっとリリースが昨日ですか、発表されまして、皆さんにもお伝えできて大変嬉しいです。ということで、私のエッセイといいますか、番組本、すみません今まで黙ってたんですけど、というそのままのタイトルでございますが、7月24日の金曜日に双葉社さんから発売されることになりました。実はね、もう1年くらい前に、その石井さんからといいますか、まあ双葉社さんとのつながりがあって、もう1年ですよ。まあちょっといろいろありまして、ね、進められずみたいな時期もあって、今年入ってからですよね、バーッと動き出したのは。実際に双葉社さんとお会いして、こういう本にしましょうって話が始まったのが確か2月とかそのあたりだったような気がしますけれども、はい、そこから7月24日に出しましょうという日程が決まって、で、中身を詰めて、やっとこのリリース発表に至るということでございます。まあ、なんだろう、番組本を出すってポッドキャストとかラジオとかやってれば、みんなきっと憧れるというか、目標にすることの一つなのかなと思いますし、私もいずれなんか形になればいいなと思ってたんですけど、こうやって実際に形になってとっても嬉しいです。まあ、配信されたのを、まあ、聞けば、内容はああこういうこと話してたなって思い出せはしますけど、それがまたさ、こう形になって文字になって残るということの意味といいますかね、また違った重みがあるなと思って、私が生きた証を残せるんだなと思って、とても嬉しいです。で、内容はといいますと、この配信からのトークですね、厳選して、で、編集したものを掲載しているのと、あと、なんと、阿川佐和子さんですを対談に迎えてですね、その対談の模様を掲載しております。あとは、収録風景、普段こう、まあ、会議室で撮っているところの撮り下ろし写真とか、あとは社内でいろんな場所で撮った写真とか、まあ、このあたりぜひ楽しみにしていてほしいんですけれども、撮り下ろしの写真、あとは私のプライベートフォト、自分で撮った写真、猫とか、いろいろこの番組にまつわる、こう過去話したことにまつわるプライベートフォトとか、あとエッセイを書きました、6、7センチほど。しかも実はポッドキャストで話そうと思ってたんだけれども、これまで一度も話をしたことのなかった、実は挙げていた結婚式の話実はやってたという、結婚式の話をせっかくだから、まあ、それをエッセイにして書いたらいいんじゃないって話をこう石井さんから提案してもらって、ああそれはちょうどいいなということで、一度も表に出ていない私の花嫁写真とともにはい、掲載をする予定でございます。すでに昨日からですね、予約も始まっております。全国の書店、ネット書店、ぜひ予約購入していただけると嬉しいです。もちろんアマゾンとかね、楽天の書店とか、あとはセブンイレブンとか予約できますし、楽天とセブンに関しては限定の特典が、ポストカードがついておりますので、ぜひ私の写真をフィジカルでゲットしたい方は楽天セブンからの予約をお願いいたします。あとアマゾンでこう予約がいっぱい入るとすごいランキング上がるらしいんで、ぜひお力をお貸しいただけま ますと。そちらも合わせてお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。そうなんですよ。結構、どの話を載せようかなとか、どんなエッセイにしようかなとか考えるのは楽しかったですね。全体の温度感というか内容で言いますと、かなり分量が多めでしっかりした読み物になってるのかなと思いまして、まあ、それが自分の希望でもあったんですけど、皆さんも音声で聞いたものと実際にそれを書き起こしてこう編集されたものとこう文字で読んだものと比べるとちょっとまた違う体験になるのかなと思いますので、そのあたり確かめていただきたいなと思っております。なんか結構書く分量多くて多かったっすよね。なんだかんだ1万字ぐらい書いてると思うんだけど、
長くなって
た。長くなってたのか。初めに終わりにとかもねえ、まあ、全然その普段から文字を書いてらっしゃる方には投稿を呼びませんけれども、書いてない身からすると割と書いたなっていう感覚ではありつつ、でもその本来もともとオーダーしてもらっていたその結婚式のエッセイの文字数とかも、あれ最初3000字ぐらいの感じで来てたんでしたっけ、気づいたら6600、700ぐらいになってあれって。事前にね、そのこのページに何を載せますみたいな台割りっていうものを最初に決めるんですよ、まあ、メニュー表みたいな。でそこのなんていうの、文字数が増えたことによりその台割りも変わり、あとは全ページカラーじゃないんで、そのカラーページをその何折りにするか、何番目の折りに入れるかみたいな話とかまでいろいろこう加わらせてもらって、すごく楽しかったです。で、想定というかデザイン全部我妻さんという、私のこのね隅田川のポッドキャストのジャケットを手掛けてくださったアートディレクターの方にデザインをしてもらい、もう全部おんぶに抱っこで本当にありがとうございます。で、そう、阿川さんね、ずっとお会いしてみたかったんですよ。してみたかったというか、実はそのイットが始まるちょっと前に、阿川さんが週刊文春でずっと連載されてる対談の番組があるんですよ。あの人に会いたいっていう。それに、イット始まる前だから、あれ2022年の9月とかかな、に呼んでいただいたんですよ。で、その時は、もうあの阿川さんだって思うと、もう緊張して何も話せなくなっちゃって、後にも先にもあんなに緊張したことなかったかもって思うぐらい緊張したんですよ。そもそも場所が文藝春秋さんだし、なんかちょっとそれだけでピリッとするじゃないですか。そもそもドキドキしてるし、阿川さん初めてお会いするのですごく、緊張して、なんかちゃんとお話こう自分がこれ阿川さんの問題とかじゃなくて私の問題として、なんかもうちょっとちゃんとなんか阿川さんにお伝えしたいことがいっぱいあったのにみたいな気持ちで終わってしまったっていう気持ちもあり、なおかつその時の阿川さんのなんていうの、編集後期みたいな、終わった後に一筆書いてくださって、それが紙面にも載ってるんですけど、それがものすごく自分にとって大事な言葉だったんです。まあ、かいつまんで言うと、その私の魅力は自分自身で自分のことをその真面目だと認識していないところだみたいな、なんかそれがそのみんなから信頼してもらえる理由なんじゃないかみたいなことをその一筆書いてくださって、なんかその真面目すぎることの自分でも思ってなかった良さっていうかプラスの効果みたいなものを、ああなんか感じてくださったんだなって思って、それがこの4年ぐらいずっとお守りになってたんですよ。だからそのお礼をお伝えしたいなっていうのと、あの時の何だろうな、こう自分よりもちょっとだけこう成長した自分でもう一度お会いしてみたいっていう気持ちとがあって、阿川さんにお手紙を書いて出ていただけませんかということでオファーをさせていただいたら、出ていただけるということで、本当にありがたいですね。で実際もうその対談ももうもちろん終わってるんですけど、まあなんていうか全部自分の心のメモに残しておきたいぐらい金言にあふれていて、その前編を皆さんに全部をねお届けできないのが悔しいぐらい。だって2時間ぐらい喋ってましたからね お母さんすっごいなと思って、お母さんやっぱ体力があるんだなって思った。体力と集中力があるってことは本当に大事なことだと思った。実際お会いして、で実際お話しして、なんで全部はもちろんお届けできないですけれども、その中でもすごくこう自分の心に響いたことだったりとか、それがまた他の人たちにとってもとってもいいアドバイスになっていることとかがまとめられてますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。で今回の写真、三平さんっていうカメラマンの男性の方なんですけど、三平さん、まあ、あと若妻さんもそうなんですけど、前出した本 の, チームのメンバーで、久々に三平さんともお会いして、なんか時の流れを感じましたよね。本当5年ぶり。実はその合間に一回そのまた全然別の雑誌で撮影でお世話になってるんですけど、本という形では三平さんとも5年とか6年か6、7年ぶりぐらいかな。どう三平さんからこうファインダー越しの変化が見えていたかっていうのは、まあ、ちょっと気になったところではありますけど年取ったなっていう、純粋にそういう感じだと思いますけどね、はい、そんな何て言うんだろう、新しいことを、まあ、書籍化に挑戦してみるっていうことと、あとはなんかそのこれまでのつながりで仕事をしていくっていうことの価値とを改めて感じたようなこの制作期間になったなと思います、まあ、実はまだ最後のっていうか、やっと原稿とかもろもろ出揃った状態で、ここからそのゲラチェックとかしていくんですけど、まあ、表紙は決まってるので、ぜひ皆さんカバーもしっかり見ていただければいいなと思います。よろしくお願いいたしますで、そうです、イベントですよ。まあ、せっかくね、もう留学行っちゃうんで、私も海外行っちゃうんで、その前に皆さんとお会いする機会を作れたならなということで、書籍化をきっかけにイベントをやることになりました。で、日時が8月2日の日曜日です。場所がフジテレビの1階です、マルチシアター。前回公開収録やったとこですね、2024年の夏にカルベさんの公開収録やった時と同じ場所でございます。でもちろんトークもありますし、あとサイン本のお渡し会も行う予定でございます。これチケットが必要です。で今回すいません、有料でございまして4400円となっております。ただそのサイン本込みの価格なんで、もちろん一冊も自分で買っていっていただいてもいいですし、買っていっていただいて、そのサイン本と普通のその通常版と2冊とはいえず何冊かキープしていただいてもいいですしここで初めて買うよっていう方ももちろんいいですし、お好きなようにぜひチケット申し込んでいただけたら嬉しいです。でチケットの申し込み昨日から始まっておりまして、7月4日土曜日の夜11時59分、23時59分までとなっております。お忘れのなきようお願いいたします。多数になった場合は抽選になってしまうということで、そちらもご了承いただければと思います。ねえ、なかなか皆さんいらっしゃれるかどうか、どれくらいの方が申し込みをしてくださるかどうか、こう緊張しているところではあるんですけど。誕生日、そうそうですよ、誕生日が7月29日っていうこともあって、本の出版をそこら辺に近づけようかっていう話だから、書籍か、あと誕生日、あと留学前の壮行会を兼ねている会です。もうてんこ盛りでございます。そうそう、一応ねイベントタイトルが宮地真奈美の隅田ま、マルヒ書籍か留学前に、あ、ま、足が間違った、何がマル秘なんだろう、私もなんか呼びながら何がマル秘なんだろうと、祝だったわ宮地真奈美の隅田ま祝書籍化留学前に思ってたことじゃなくて違う隅田ま祝書籍化留学前に黙ってたこと話しちゃうかも点点点ということで、はい、黙ってたこと話しちゃうかもしれないんで、ぜひ聞きに来てください。で、これ夏のイベントをねフジテレビでやってて、お台場ファンライジングっていうんですけど、その開催もちょうどやってるんで、合わせて来ていただいてもいいですし、ちいかわの お化け屋敷だったかなかなんかやってるんで、チーカーファンもお待ちしてますぜひ何卒よろしくお願いいたします。お会いしたいなと思っておりますので、お待ちをしております。これどうなのかな、グッズも売るのかな、ちょっとまだ決まりきってないんですけど、もしかしたら売るかも。あの停止状態になっちゃってたんで、ちょこちょこねメールもいただいてたんですけど、売れればなという気持ちもしております。もし売れなかったらごめんなさい。はい、すいません、お知らせ祭りとなってしまいました。なのでぜひね、本を手に取っていただいて読んでいただけたら嬉しいです。予約今からしてくださいお願いしますということで今日も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。はい、ということでメールですね、読んでいきたいと思います。ちょっと懐かしいと言いますか、喜ばしいメールが届いておりました。ラジオネーム小鳥さん、宮地さん、おはこんばんちは。以前第54回で恋愛相談に乗っていただき、その後第100回で結婚できそうですとご報告したものです。その説は本当にありがとうございました。当時お付き合いしていた彼との関係に悩み、宮地さんからいただいたアドバイスをきっかけに別れを決意しました。その後ご縁があり、出会った人とお付き合いを始め、この度来月入籍することになりました。おめでとうございます。私はもともと友人にも恋愛相談をしないタイプで、人生で恋愛の悩みを打ち明けたのは宮地さんだけでした。すごい、隅っこにも聞かれてますよ一人で塞ぎ込み悩んでいた当時の私は、あの時いただいた言葉には本当に救われましたし、今の幸せにつながっていると感じています。直接お礼をお伝えする機会がなかったので、この場を借りて感謝をお伝えさせてください。本当にありがとうございました。大変恐縮ではありますが、今後結婚生活を送るにあたって宮地さん流の夫婦円満の秘訣があればぜひ教えていただきたいです、ということです。まずはおめでとうございます。よかったですね。これね、あの小鳥さん一番最初にメールいただいたのが2024年の11月ですって。で、あの付き合って、その時はね、付き合って2年になる彼がいらっしゃって、で同棲する予定なんだけど、なんか嫌だなって、こう一人になりたいな、早く帰ってくれないかなみたいな風に思っちゃいますっていう相談だったんですよ。で確か私はその時に本能的な、なんか嫌だなみたいな気持ちはあんまり無視しない方がいいんじゃないみたいなことを無責任にもお伝えしたと思うんですね。そしたら第100回のこれ生電話会っていうのがあって、リスナーの皆さんに直接感謝を伝えましょうみたいな会があるんですけど、その中で小鳥さんとお話をした時に、あの実は別れて、で素敵な出会いが数ヶ月後にあって、トントン拍子で交際することになって、しっくりかなり来てますと。で生電話の中でもしかしたら入籍するかもみたいなことを言ってたんですけど、この度そこから半年以上、1年とは言わないけど、ちょっと計算がつかないな8ヶ月、およそ8ヶ月、おめでとうございます。入籍をされると、ご結婚されるということでね、感慨深いです。やっぱりこうちょっと長く続けると、こういう、こう人の人生のなんていうの、いろんなイベントに寄り添えるというか、一緒にこう経験できるのがいいことだなと思って、本当に心からお祝いの言葉を申し上げたいと思います。何かしら私流の夫婦円満の秘訣、まだまだ私もね、言っても結婚してまだ 2年いかないぐらいだねもうすでに分かんなくなってなんでまだまだ勉強中の身ではあるんですけど、一緒に住んだりするとやっぱ境界線が曖昧になるかなと思って、それまでは例えば別々の場所に住んでて、違う、こう一個人として尊敬できていた関係性が、こう家族になって同じ場所にずっと住み続けると、こうなんていうのかな、相手のことを尊重するっていう気持ちを失うと、なんかどんどんなあなあになっていっちゃうんだろうなっ ってすごく痛感してて、まあ何か家事をやってくれても当たり前だって思っちゃったりとか、何か自分はこう思ってるか相手もこう思ってるだろうとか、家族でもやっぱり自分とそのパートナーは他人だってこれいい意味でね思うということが大事なのかなというのは実感してますね。それはなんていうのかな、そういうふうにすることでずっと、まあ、尊敬する気持ちを持ち続けられるし、感謝の気持ちを持ち続けられるのかなと思って、まあ、これからいろんなこうイベントが起こっていくと思いますけど、やってもらえて当たり前ってお互いこう思わないようなこう付き合い距離感を模索するっていうことが大事なんだろうなって思ってますけど、先輩方はどうですか？一応石井さん長沼さんは大先輩なんです。今の話は納得ですか？まあまあまあまあだって。あんまり。
あなたはあなた、私は私。
ああ、そうそうそうそう。
だけど、それは別すぎるとやっぱり一緒にいるのもなく
なる。そうそうそう。
時間も大切にしつつ、あんまり期待しないってこと
か。ああ、そうですね。絶妙ですよね。だから、なんか完全に他人だと距離が遠すぎるし、そういう家族。まあ、そういう家族もいると思うけど、ちょっとそれは寂しい気持ちもあるし、でも期待しないっていうことも大事だしみたいな。
けど絶対的な味方でいよう。
ああ、そうそうそうそう、確かにそれはあるな。なんか何かがあっても味方でいてくれるっていう安心感は何にも代え難いですもんね。そんな気がする。どうですかとか言われて、石井さん、石井さんは、石井さんは、石井さんはだってもう洗濯機。
奥さんだと思って。
あ、そうそうそうそうそう。
そうですね、あの、相手のことを思いやるっていう。
相手のことを思いやる。まあでもみんな共通してるのそういうことですもんね。そう、やっぱね、ちょうどいい。こう付き合い方が見つかるまではちょっと時間かかるんでしょうけどね。最初近づいたりこう逆に離れすぎたりとかして、その繰り返しでちょうどいいとこが見つかってくるのかな。わかりませんけど、私もまだまだひよっこなんで、一緒に頑張っていきましょうね。仲良く末永くお幸せに。もしあのドレス着る予定があったら写真送ってください。厚かましい。嘘ですよ、無理しないでください。続いてラジオネームゆるかじさん。宮地さんおはこんばんちは。どうも。4月からは宮地さんをテレビで見る機会が減り、隅田まで元気そうな声を聞いて安心しています。ところで宮地さんは4月からどのようなスタイルでお仕事をされてますか？以前アナウンサーは担当する番組によって勤務時間がバラバラで、なかなか全員が揃うことがないというお話がありました。4月からフジテレビに出勤するときはどのようなお仕事をされているのか気になります。自宅で英語の勉強をしているとのことですので、在宅ワークなどもされているのかなと勝手に想像しています。可能な範囲で構いませんので、よかったら教えてください。まあ、あのおっしゃる通り、あのなんていうのかな、いわゆるこうレギュラーの、例えばこれまでだった1等月木とか月金とかっていう仕事の働き方というよりは、単発で来た特番とか、まあ、そういうことをやりながら、意外と今研修講師とかやってたりしますね。あとはもう、まあ、ちょこちょこ本当はあのナレーションの仕事とかやってますし、なんだろうね、でもこういう働き方してなんだかんだ入社してからずっとこうレギュラーの仕事がありがたいことにあったんで、なんかいいなって思ってますけどね。あの、あ、こういうのもあったんだなって思っちゃったかな。ただ例えばこれが5年前だとめっちゃ苦しかったと思うんですよ。すごくもっともっと仕事したい時期だったし、その頃はなんか仕事が一つ減ることへの恐怖感とかもすごくあって、なんだろう、とにかくいっぱい仕事したいっていう気持ちの時期もありましたけど、もう今はあんまないって言っちゃうとあれなんだけど、そういうなんか無意味に焦ることはなくなりました けどね、そのテレビに出続けないと忘れられてしまうとかも全く思わないし、もう今はこう自分が大事にしたいことあるんで、求められたことは全力でやりつつも、もっとこう大きい自分の目標に向かって準備をこうする期間というか、もちろん仕事をしながらね、というふうに捉えております。で、こういうメールも来てました。ラジオネームまさん、まさんまさんまで名前です。まさんさんかなまさん、初メールですって。土曜の休日にテレビでフジテレビを視聴中、 F1 の番組がやっていたので何気なく見ていたところ、ちょうど F1 モナコグランプリが開催されるのにちなんで過去のモナコグランプリの映像が流れていました。アイルトンセナとナイジェルマンセルの伝説の戦いの場面で、やっぱ三宅さんの実況いいよなーって思っていた時、あれ、このナレーション担当している女性の声も聞きやすいなーって画面を見ていたら、ナレーション宮島奈美の文字が。僕もまさか宮地さんがナレーション担当していたなんて思いもよらず、車好きの僕は宮地さんがモータースポーツとか車関係の仕事に携わってくれないのかなと思っており、ワンチャンフジテレビだし F1 関係とかと密かに思っていたので、とても嬉しかったです。そういえば宮地さんって車とかモータースポーツに興味ありますか？つなぎ姿でリポーターとして鈴鹿サーキットとか取材している宮地さんを見てみたいです。かっこ笑いっていう、そうそう、そう、ナレーションの仕事とかもこうやってちょこちょこやらせてもらってて、そう、 F1 の番組がハリー杉山さんとサッシャさんがやってるサイドバイサイドっていう番組があって、実はちょこちょこと VTR のナレーションを担当させていただいたりしてます。カタカナが多くてね、なんか不思議なスポーツだなって思った。この間さ、あんまりちゃんとフルで見たことなかったんですけど、モナコはフルで見たんですよ、決勝はね。そしたらさ、その初めて見たモナコグランプリが結構波乱の展開で、ルクレールっていうモナコ出身の選手がいるんですけど、がクラッシュしたりとかして、で道路がなんていうの、荒れちゃって途中で止まったりとかして、2回ぐらい再スタートしたのかな。モナコグランプリじゃありえない展開になったらしい。初めて見たんで分かんなかったですけど、そう、この年になって初めて F1 をちゃんと見るきっかけにもなっていて、そう、そんなこんなでそういう仕事もしてますよって話がしたかったんですけどね。そうそう、なんか熱いらしいねF1 ね好きな人ほんと好きだもんね。でもなんか分かるなって思っちゃったな。ねドライバーは一人なんだけど、やっぱチームスポーツなんですよ。ピットの人とか、だからエンジニアの人とかね。なんかね、そこがロマンあるなって感じ。私の友達にもさ、セナっていう名前の人何人かいるんですよ。それ全員アイルトンセナから来てて、我々のその親世代はやっぱアイルトンセナをずっと見てた世代だったんで。だから、なんていうの、もう一回その時のこうブーム、がね、来てる感じっていうか、今すごいいい選手いっぱいいるらしいですからね。フェルスタッペンとかフェルスタッペンとか、あれ詳しいですか？
いやいや、
あ、詳しくない。あ、そうかそうかそうか、メガネさん、ハリーさんと番組やってるからか、うん、いやすごいのよ。うちのアナウンサー、それこそモナコは黒瀬っていう後輩が実況してて、なんか後輩なんで、しかもずっとスパークっていうスポーツ番組一緒にやってたから、なんか頑張ってると思って感動しちゃったんですけど、うちのアナウンサーも実況してるし、あとサッシャさんとかやっぱ面白いし、あ、何が面白いってさ、中継中に、中継中ってそのレース中にドライバーとピットが話してる音声が聞けるんですよ、中継で。そういう仕様になってるんです、国際映像は。そもそもだから、そのドライバーが怒ってるとか、そのピットがその頑張れって言ってるとか、そういうの全部聞けて、結構エンタメとして面白いかったなあ。そう、 F1 ぜひ見てみてください。 FOD で F1 パックってあるんでそう、鈴鹿とか行ってみたいよな。私も行ったことないですよね、実は。鈴鹿って、鈴鹿はドライバーすごい楽しいコースらしいですよ。難しくて、いずれ行ってみたいなと思います。うち父親の車関係の仕事だったんで、はい、どっかの車のメーカーのテストドライバーやってたんで、 ちっちゃい頃からね、車はすごく馴染み深くて、実はあまり詳しくないし、車の免許持ってないんです、そもそも私なんだけど、車にこうロマンを持つ感じっていうのは父親の姿見てよく理解はしてます。なのでいずれなんかね、関われたらいいなーなんてことも思っております。ちょっとスポーツつながり、もう一つ、ラジオネームいぶし銀のバナナ屋さん、オラハロー何この挨拶なのは、ワールドカップが開幕したので開催国の挨拶をしました。なるほどね。で、本日悪いニュースが届きました。なんとキャプテンの遠藤選手が怪我で離脱。そうね、優勝を目指す日本にとって本当に痛い離脱です。遠藤選手、チームメイトの気持ちを考えると涙が出ました。遠藤選手と比較にはなりませんが、私も怪我で何度も手術していたので共感して泣いてしまいました。だがしかし、追加招集された町野選手、実は遠藤選手と同じ湘南出身なんですよね。あ、そうなんだ。遠藤選手の思いを引き継いで優勝を目指して頑張ってほしいです。また個人的に大学同期のほにゃららくん、あの伏せてくださいって書いてあります、あのメールには書いてあります名前を、今年もめちゃくちゃ応援しています。みんな頑張れ、バモス日本、宮地さんも手術頑張れワールドカップと並列にされるもんじゃないのフロム湘南で社会人サッカーをしぶとく続けているサッカー人より。そうね、ワールドカップ開幕しましたね。いつの間にか、なんかいつの間にか開幕してたね思い出されますわ、2018年のロシアのワールドカップの時、私ずっとスタジオでいろんなのもうハイライトとかをいろいろやってたんで、なんか深夜まで働いたなっていう記憶もすごく新鮮に思い出されますけど、そう、ワールドカップ初戦良かったですね、オランダね。朝5時だったじゃないですか、目覚ましかけたんですよ、ね、起きたらね7時だった終わってない、あ、終わってない終わってない、あれ7時ってもう終わってました、終わってるか、いやいや見たからな、後半だから6時半前ぐらいに起きたかな、そうそう、後半20分ぐらいで起きたで、後半20分の時は1-1だったかな、確か同点だった記憶あるんだけど、どっかのタイミングでオランダが入れて、でさ、日本が2点目追いついたのがさ、もうめっちゃギリギリだったじゃないですか、88分とか7分とか、さすがに盛り上がりましたよね、やっぱ十分だなと思った寝坊したのに、まあ前半も面白かったんだけど、中村選手のゴールとか見られずでしたけど、今あれ話題になってますね、あの鎌田さんのあのヘディングというかだからさ、なんか必ずワールドカップって大会中ミーム生まれますよね。ミームっていうか、前回で言うと三笘の1ミリとか、今回は鎌田のなんだっけな、なんか一こすりとか言われてんのそう、まあ、でもあれ正当なゴールですから、ちゃんと頭に当たって、あれで軌道が変わって入ってるわけですから、あれ当たってなかったら入ってないから、鎌田の1ミリって言われてんだ一こすりってのもあったのなんかやっぱりドラマが生まれるなと思ってすごいね。次だからもうすぐか、明日か、次どこだ、スウェーデンか、チュニジアか、チュニジア監督解任されちゃったらしいですね、怖っ。なんかさ、これもまたネットミームでさ、森保さんが試合中にすごいメモするじゃないですか、あのメモがデスノートだとか言われた海外のファンから後ろにあのキラじゃないや、あれ、あ、リュークか、あの合成されたさ写真とか動画とかさ、いっぱい上げられててさ、海外からすごいいじられてますけどねいやー楽しみだな、本当前回4年前に、うわこれいけるぞみたいな、やっぱ感覚をね、日本もトップと戦えるぞっていう感覚を日本全体がこう味わったっていうのありますんで、今年こそグループリーグもちろん突破して優勝争いに絡んでほしいなと思ってますね。でもすごい、クリロナもさ、メッシもまだ出てんですよ。あとあれよ、あのクロアチアのジョコビッチじゃないや、なんだっけ、クロアチアのモドリッチとか、あとオチョアか、その4人が20年前も出てたっていう、2006から出てんのかな、確かからか分かんないけど、ずっと出続けてるみたいなそういう投稿を見て、あ、ほんますごいなと思いましたけど、はい、頑張ってほしいなと思っております。はい、そんな感じでメール皆さんありがとうございました。 ぜひね皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしてます。すでに予約したよとか書籍予約したよとかイベント応募したよみたいな声もお待ちしてます。その声が力になります。予約お願いします。メールはですね、番組の概要欄にある URL もしくは私のインスタグラムのハイライトから飛んでぜひメール送ってください。 SNS に感想をポストする際ハッシュタグすみだま、すみひらがな漢字のだまる一文字でだまです、つけていただけると見やすい、見つけやすいのでお願いします。というわけで、ワールドカップ寝不足になる方もいると思いますが無理せずほどほどに頑張っていきましょう。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。